預かるよな。
プロジェクトワンサイズオリジナルソングらしさ、 iTunes ストア、 Apple Music、 Google Play Music、 LINE Music、 レコチョク、 music.jp など各種音楽配信サービスでの取り扱いはもちろん、 Amazon デジタルミュージックでは CD も発売中。あなたに寄り添う僕らの歌をめっちゃ聴いてもらえたら嬉しいな。
はい、どうも、粕谷浩二です。
はい、どうも、平井雅之です。
春が近くなってきた3月1日の配信ですけど、
はいはい、
どうだい、住み心地は。この住み心地、コンクリートジャングル東京という冷たくも人が集まり、無機質に囲まれて暮らすこの生活、どうだい、
この東京砂漠。
砂漠
あなたがいれば、あなたがいれば。
平井さん、多分誰も知らないよ。
え、
あ、でもね、最近思った、まあ、大体そのタレントさんにしろ俳優さんにしろ、アイドルにしろ、みんなね、あの長くやってればやっているほど、ファンと同じく年を重ねていく、だから多分このポッドキャスト三色どんぶりも割とポッドキャストの中では視聴年齢層は高い方だと思う。
あ、ギリギリ分かってくれそうな。そう、
でも僕は若い子にもっと受けたいけどね、
あ、そうそう、マジマンジとかなんだろう、チョベリバ、あ、違う、それはあれか、
いいよいいよ、なかなかの滑り出しだよ、それでね、まあ、春近くなってきて僕の研究発表が一個あってね。
お、
あの、
何でしょうか。
もう誰も
研究員
覚えてないと思いますけど、
うん、
僕はこの冬エアコンだけで乗り切りますっていう、そういう、まあ、その実験に挑む志をしばらく前に話したわけですよ、
うん、
平井さんも覚えてないようだけど。
覚えてないいや、本当に覚えてなかった。
それでね、今までは、今まで住んだ一人暮らしのところ全部ワンルーム 1K もあったな、まあでもそうで、エアコンはありましたけど、冬用に足元あ、僕足元を温めたくて、でエアコンで顔のあたりが暑くて足が寒いみたいな嫌いだったから、足元のヒーターを用意して使って、でエアコンは、まあ、それこそ一番寒い1月から2月にかけてぐらいしか暖房はつけなかったみたいな形だったの、ほとんど、だけど今年はなんかヒーターが壊れて、買ったらすぐ壊れてからもうじゃあエアコンでいいんだったらエアコンで過ごそうと思ってね、この冬はエアコンだけでいようと思った、思ったんだよ、だから、今年これを初めて実験したので、まあ、実家にいる時からもう足元ヒーターでやってきたから、僕は、基本的に
長年ね、
そう、長年これでやってきたから
足元ヒーターター
、そう、それで、
ヒータリスト、
それで、エアコンだけで過ごすのは今年が初めてだったから比較対象がないんだけど、あ、もう分かったんだよ、足元ヒーターがいい、
え、
足元ヒーターがいい、
ああ結果エアコンヒーターに戻る、
じゃダメ、僕は
お、
エアコンじゃダメ、
あ、そうなの、
そう、
うん、
だからこれはもう自分への記録として覚えて、残しておく、まあ喋っても忘れちゃうんだけど僕はでも一応記録をした、記憶をしたという記憶がうっすら残ってれば、まだ思い出すきっかけにもなるから一応ここで言っておく、夏ぐらいの安い時期に足元ヒーターを買うんだ僕は、
おそれをね、
そして次の冬は足元ヒーターでやろう、な、な、未来の僕よ、
ああ語りかけちゃった
そう思ったんだよ、あ、どうもね、やっぱエアコン苦手だね、暖房苦手、なんか、
そっか、
足が寒くて、頭が熱いと、なんかね、いや、ダメなんだよ、なんかダメだなって思って、
そうか、
それを残しておいて、この春少し、気持ちを整えてね、あのデスク上も綺麗に整えましたから、
あ、来てるじゃないですか、
もう随分経っちゃったから僕らの間での感動がちょっと浅いんだけど、
キャビネット、
でそのキャビネットの話をした時も、うん、そのキャビネットが欲しいじゃなくてデスクの上をきれいにしたかったから、うん、デスクの上がきれいになったっていう結果もあってね、
うん、確かに、
ね、春をね、うん、迎えていきたいと思いますよ、
うん、
そう新しいことをいつも想像したり考えたりしながらやっていくのがこの僕らのポッドキャストですから。
そうですね、
今回も春めいてお送りしてまいりたいと思いますよ。それでは今回も参りましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ
三色どんぶり。
どうも、整理整頓をすると気持ちいい、気持ちいいこと大好き、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
どうも、整理整頓すると気分が晴れ晴れ、いやー、すがすがしい気持ちになるのはいいですね。あんこ大好き声優、平井雅之です。
はい、毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はいはい、
まあね、今回三色どんぶりが3月1日からぐらい、なんか大体アバウトな感じで、
うん、
あのもしかしたら中国でのリスナーさんも増えてるかもしれないんで、
おや、
中国の皆さんも初めましての方は初めまして、
初めまして
アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
どうも、あんこ大好き声優、平井雅之です。
で、まあね、ポッドキャストのいいところはね、うん、もういつでもどこでも過去にやった失敗をいくらでも聞き返してもらえるってことだから
怖や怖や、
これまでどんなことをしてきたかはね、うん、まあ、聞き返してもらってもいいかなと思うんですけど、
うんうん、
僕らこの三色どんぶりっていうポッドキャストをやる前に、
うん、
もうずっとポッドキャストをやってまして。
そうですね。
で、
うん、
ちょっとそれを聞いたね方からメッセージが来ましたので読みたいと思いますよ。
はい、
またまゆみんさんからです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ヘビーリスナーもねいてね、うん、嬉しい限りですよ。
そうですね、
粕谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
毎回楽しい配信をありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
どういたしまして。先日ワンサイズの過去配信ちょいずれアンテナを聞いていたのですが、その時の内容は皆さんが楽しげにこれから叶えたい夢について語っていた回でした。
ほう、
粕谷さんは秋っぽいのでいろいろとたくさんのことをやり遂げたらゆくゆくはソーセージバーを開きたいと熱弁していました。
なんか言ってた気がする、
うん、下ネタじゃないよ、ソーセージバーね。
そうね、
バーだから、
ね、バーね。
平井さんは役者一本で頑張るということ、そして中澤さんは例の社員ボイジャーについて語り始め、粕谷さんもノリノリで加わっていました。そう、
うん、
今はねこうやってうだつながらない平井粕谷2人でやってますけど、もともとは中澤雅人という声優と3人でスタートしてね、
はいはい、
ちょいずれアンテナはねもうそれでやってましたから、
うん、
中澤さんがね社員ボイジャーについて語ってた過去もありましたよ、
うん、
中澤さんの夢だった社員ボイジャーは点数イベントで実現させたと思いますが、
うん、
粕谷さんと平井さんは今現在思い描いている夢がありますか？あれば教えていただければと思います。これからもお体に気をつけてお過ごしください。ではまた、ということでね、
はい、
いただきましたよ。
ありがとうございます。
そう、
うん、
だからね今回はもう夢についてね、
うん、
もうこれからこれから社会に出ていく若いみんなの気持ちもちょっとちゃんとつかめるように
どうした？
夢のある話をして、うん、夢についての話をしていきたいと思いますよ。
そうね、
夢、
うん、夢、
まあね、うん、そう、このそもそも当時から僕らバラバラだから、ソーセージバーがやりたいだとか、
うん、
まあ、中澤雅人もはね、こう、まあ、社員ボイジャーがやりたいというよりは、そう、オリジナル、自分が主役、オリジナルのヒーローものがやりたいみたいなことを言ってたりして、
うん、
たりしたんだよね、
うん、
でみんな、まあなんかそれぞれバラバラなことを言ってましたけど。
そうね、
まあ、それからもう多分10年近く経ってんじゃないかな。
あ、うん、
まあ、10年弱ぐらいは経ってると思いますよ。
そっか、
ちょいずれアンテナやってた頃ですから、
うん、まあ、
もうすっかり覚えてない、ほとんどね、
う
ん
う
ん、
そうな。
でもまあ今でも僕はソーセージは大好きだから。
え、
下ネタじゃないよ。なんだよ真顔、なんだよ真顔の、
そっか、カスヤ、
なんだよ真顔、
ソーセージが好きなのか。
それは僕は断固として否定していくよ。
お、
僕はね、
うん、
もうマシュマロが大好きだ。
おお。 おお、そうか。
そう、ソーセージというものを下ネタとした場合の対象物がマシュマロで合ってたかどうかって定かではないから。ただね、桃ではないんで、僕の中でね、ピーチちゃんよりは、うん、なんか、まあ、マシュマロだね。
あ、そう。
マシュマロ。
マシュマロね。
マシュマロ。あとな、どういう風に例えばいいんだよ。
え？
何で言えばいいんだよ。
なんだろう。
だってさ、そんな、うん、甲殻類貝みたいなやつで言うとなんかちょっとあれになるでしょ。
どういうこと、
まあ、貝、貝、
ああまあね、
アワビとか言うとちょっとなんか
うん、
ねコリコリしててね、うん、みたいな感じになっちゃう。ちょっとなんか、うん、ちょっとさ、やっぱ若い人たちの気持ちをつかみたいからさ、なんかちょっとジジウゼみたいになっちゃうからもうちょっと何か違う例えがで、僕はなんかピーチちゃんよりも、うん、やっぱそ の, このねこ
あこのそっち の,
あ
の
なんかだからこの
ね、
え
上の方、
上の方。なんかこの、だから、うん、なんていうの、なんそう。で、それも、だから、その、うまい具合に、なんかこう、さ、ソーセージとかバナナとかに、うん、対比する、うん、何かこう、ね、かわい、かわいげのあるさ、かわいげのある何か例えていきたい
な。マシュマロって言っちゃったら、なんか、脇に添えられるかもしれないよね、二つ。
え？マシュマロ、え、脇に添えられる？
え、バナナの。
何言ってんだよ、クソじじいかよ。何言ってんの。
あ、でもまあ、
違う違う、
ま、何何、
バナナかウインナーの横には銀杏とかって。
それか。
だ
か
そ, それな。マシュマロだったらそんなさ、うん、な、僕だってあんまりその、うん、添え物をゴリゴリされるの嫌いだから、
う
ん、
あ、そうね、
もうちょっと僕はもうソフト、ソフト、うん、だから、うん、その、うん、ね、何？
え、
何？なんだ？こら、こら、おい、どうした？どうした？こんなに、うん、まあ知ってたよ、平井さんのテンション次第でこの番組はどうとでもおかしくなるのは知ってたけど、こ、ど、お、今回はこうかな、違うんだよ、もっとだからさ、若い人たちにも楽しんでほしいし、夢について語る、
ね、
夢について、なぜこうなった？
なぜこうなった？
なぜこうなったんだよ、もう全然わからないよ。
からん、
うん、でね。そうそうそう、だから、うん、その、まあ、ソーセージバーではなかったけど、うん、お店をやりたいっていう夢はまああって、
うん、
で、去年ですか、もう去年ですか、
うん、
まだ去年ですか、
まだ去年ですよ、
とすごい昔のことなのか、うん、もう記憶が混濁してるからちょっと分かんないんだけど、うん、アルビノカフェバーを作りたいっていう企画とかもちょっと動かしてみて、
うんうん、
2つ生でしたけど、まあ、でもやっぱやりたい気持ちってのはあるなとかっていうのは少しあったね、
うんうん、
なんかね、割と飲食店、まあな、飲食店のようなことみたいのが多分具体的な僕のイメージなんだろうね。
うん、
なんかね、そう、人が集まっている場所とか空間、人が楽しんでいるその時間とかを作りたいみたいのが多分あるから、まあその中で好きなものはソーセージだからソーセージバーとか、
うん、
で、あとまあ自分が持っているものを生かすコンセプト的にはアルビノっていうのは生かしたいとか、
うん、
それ何かしら携帯を模索しているだけで、
うん、
まあ、作りたいのはそういうなんか人がリラックスしたりリラックスして楽しんでいるみたいな、そういう人たちが集まるみたいな場所を作りたいのはあるね、うん、
サロン的な、
まあまあまあ、
うん、
そうだから料理に関してはそれほど強い思い入れはなく、どうしたらどうしたらみんなが楽しめるかな、うん、でももう、うん、もうね、この時代、
うん、
少子超高齢社会ですから、なんかそのもう普通の飲食店を作りましただけでは特に跳ねないから、
うん、
まあコンセプト的なものを探してて、当時はソーセージは本当世界中にさまざまな形形態でね、で食べ方でいろいろあって、
うん、
面白いし、
うん、
僕も好きだし、
うん、
じゃあこれをメインにして出そうかとかそういうことを考えたりしたね、
うん、
あ、まあなんだろう、うん、何にせよそれはイメージはまだ残ってる感じですね、夢としてはね、
うん、
でもだから多分その残っている感で言うと、その当時も多分平井さんは、
うん、
当時は映像系かな、わかんないけど、
役者、そうね、
役者一本で食っていくみたいなやつのが夢みたいな、多分そういうことを言ってたんだろうから、それに関しては今もそうでしょうって感じ
だよね。でもまあまだまだ役者一本では食ってけてない状態ですけれども、まあ夢とすると、まあ最近思ってるのが一つありまして、吹き替えでね、ミュージカル映画の吹き替えやりたいなって思ってるわけですよ今。ちょっとまだあのグレテストショーマンをね、まだちょっとこの今の時点では見てないんだけど、ちょっとすごい楽しみで、
ちょっとすごい、
ちょっとすごい、すごいけどちょっと、でもちょっとじゃない、楽しみでね、見るのが、で、まあ、ララランドもすごい面白かったし、で、それこそ遡れば天使にラブソングをだったりとか、それこそあれですよ、グリー、映画ではないけどね、海外ドラマのグリーだったりもすごい好きで、でなんか歌って踊ってっていう映画の、まあ、作品の吹き替えに出たいなと思ってるわけですよ、
それはまあ、
まあそれが夢で、
叶えてくださいよ。まあ多分だからその吹き替えとかで、しかもだからね、モブじゃなくて自分が歌うぐらいのことをイメージするんであれば、まあその頃にはもう声優で飯を食っているぐらい、もうバイトなんかしないで声優業で生活している人になっていてしかるべきだろうと思いますから、まあまあまあ夢の先にまた夢があるみたいな感じでしょうね。
そうやね。
関連するんだったらね、あの、まあ、僕がその何かしらの飲食店お店を作るとか、直結ではないけど関連してたらいいなって思うのは、僕はやっぱね、あの、お父さんになりたい。
いきなり？
いや、そうだよ。
急に？
え？急にじゃないよ。急にじゃないよ。
子供がいるの？
え？
え？
うん？
パパって。
え？
そうだから、よしよしって、
そうだから、そうだよ、
ヨーカスヤジュニアっつって、
そうそうそうだよ、
あ、コージジュニアっつって、
そうだよ、どこに引っかかったのか分かんない。な
カスヤジュニアはちょっとおかしいな。
違う違う、な、下ネタ、
ええ
、
カスヤのカスヤ。
ああ、もう前半いいテンポだったんだけど後半ちょっとね、なんか
そうね、
もうすごい勢いで崩れ落ちていたけど、そう、僕はね本当にもう今中から、逆に言うと現実から遠ざかって夢になってしまった感がちょっと否めないんだけど、やっぱ愛する女性と山ほど愛し合い、山ほど素敵な思いを重ね、子供を生まれ、お父さんになりたいね。そう。それで早いうちから才能を開花してもらって、稼いできてもらって、僕は楽をするし、子供たち7人ぐらいいてもいいね。
そんなバスケのチームか。
そんなサッカーまではいかないか。そうそうそう、7人ぐらい、7人ぐらいいてくれてね。7人ぐらいいたら多分、まあ、1人か2人アルビドの子も生まれるような気がするし、これただの確率論だから、それどうなるか分かりませんけど、で、まあね、そうで、その7人ぐらいの子供を産みたい、作りたい、とするならば、やっぱ若い子と結婚して、いっぱいね、いっぱい産もう、いっぱい子供作ろういっぱい子供作ろう、
どういうプロポーズどういうプロポーズ、そんな
リハーサルは今まで山ほどしたから今回から本番にいっぱい作ろう
そうな
ってね、
夢だね、
アホみたいな感じになっちゃった今。でもまあそういう夢もなくはないね。
パパ
夢はねもっといろいろあるね、 だからその役者業で成功したいとか、
うん、
もちろんそうだけど、なんか他にもあったりするのかね、夢が。
他にか、
夢が。
なんだろうね、
うん、何でもいいよ、もう物欲でもいいし、愛欲でもいいし。
あそうな、
夢ですよ。
夢か、
うん、こうなったらいいな、こんなことできたらいいなとかね。
はあ、
いいよ、ちっちゃい夢でも。
アナザースカイ出たいね。
ああ
ここが僕のアナザースカイ
で。アナザースカイだったらどこなの？
あ、アメリカ。
お、何かあったの？
ちょっとね、中学の時にね、
うん、
交換留学というかホームステイ行ったことがあってね。
付き合い長いけど聞いたことないけど。
あ、本当？
うん、
ちょっとね、あの僕の住んでる町 と、 ちょっとアメリカのデンバーの コロラド州のデンバーのどこだっけかな、ラブランドっていう町があって、
あ
そことなんか交流があって、
うん、
でそこのご家族のところにホームステイしたことがあって、
うん、
1週間ぐらい。
おう、それで
そこに、ここが僕の
アナザースカイ。違う違う、どんな刺激を受けたとかそういうのがあるわけじゃん。
アメリカでっかいなっつって。
あ、もうディレクさんディレクターさん的にも多分吐き気を催してしまうね。何にもねえじゃんエピソードがっつって。
ワールドワイドだなっつって。
あ、うん、そ, それはつらいな。番組作れねえな。30分持たねえわ。
あ、でもその時はね、あの夢はね、野球選手だったわけ。
お
プロ野球の選手。
お、
まあ、野球部だった、中学の時ね。
お
野球部だったっていうのもあって、で、まあ、野球でアメリカまた戻ってこれたらなとか話してたわけですよ。
誰と？
ホームステイ先の家族の人と。じゃあ頑張ってね、じゃあまた会える日を楽しみにしてるよ、正幸って言って。おう、でまあ流れ流れて、まあ、役者業やりたいってやってるわけで、
ああ、
うん、だからまあ野球では戻ってこれなかったけど、なんかそういう役者として、まあ、こんな感じで元気にやってますよっていうのを見せられたらなとは思う。
ああ、
うん、
そういえばね、だから僕も多分このチョイスランテナの頃に、
うん、
も多分あのウチクルに出たいとか言ってたと思うね。
あれウチクル終わった
んだ、うん、終わってないよ。
終わってないか。
終わってないよ、ショコタンが頑張ってる
から。ああ、そうかそうか、うん、
なぜ終わらせたのかが分かんないけど。
あれ気のせいか、
うん、うん、いや、なかなか、
うん、
ずっと三井琴乃さんで頑張ってるから、うん、ね、いいなって思うよ、うん、プロの仕事を見させてもらってますけどね、
うん、
うん、まあまあ出たい番組とかあるよね、
うん、
だそれはさ役者業でね。
まあね、うん、
なんかいや、まあ、夢もどんなんでもいいんだけどさ、
うん、
まあ人によってはだからその車、自分の車が買いたいとか、
うん、
土地付き一戸建てを建てたいとか、
うん、
そういうのが夢だったりもするじゃない、
うん、
あとはだからその働いているっていう意味では、まあ、そこまでの声優になるっていうのとこう、ニアリーイコールだけど、
うん、
会社内でもっとたくさんの仕事を任せられる、まあ、いわゆる出世をするっていうことも一つの夢だったりもするだろうし、
うん、
なんかそういうこう物欲でも何でもいいんだけど、もうないか、
うん、
もうないか。
いやいや、そんなことはないよ。
じゃあ言っていいんだよ。
ああ、そうな、
もうボケないでいいから。
いや、好きな服着たいね、たくさん。あ、買いたいね。
着たい、なんかブランドとかあるの？
特にない。
ああ、
でもなんだろう、
今はもう生活が厳しすぎて 着たい服を着れるほどの自由はないから。
というかあんまり、あ、いいなこれって思う服が見つからなくて。
え？
なんかね、サイズ感が合わないっていう感じ。
うん、
ちょっと僕肩幅が広いっていうか手が長いのね。で、あ、これいいなって思って試着すると手がツンツルテンだったり肩幅キツキツだったりして、何着ようかなって行くたびに思うんだよね。
まあその、サイズ感に関してはなんかちょっとこう急にちっちゃいなって話だったけどね。
まあ小さい夢ですよ着たい服が着れたらいいな。
多分そうだね、それは、まあ、気持ち的にはね、その、まあ、全然金で解決しようと思えばオーダーメイドすればいい話だったりするし、サイズ感っていう意味ではその別にオーダーメイドじゃなくてもサイズ感が合うブランドがあればそこでお洋服を買い続けるっていうのでいいよね。そうそうそ
う、今のところ H&M だしっくりくる、
ね、めっちゃ一般じゃない、そんな特別じゃないじゃない、そうですか。
そうですね、
あ、まあ、うん、そうだね。だから欲望的にも平井さんはなんかずっと昔から服って言ってるよね、ずっとね。
そうだっけ、
服って言ってるね。
服
あんまり欲しいものも服ばかりで他に出てこないからね、あんまね。
そうか、
うん、
あれそうだっけ。
平井さんあんまなんかこう、まあいい意味で僕と対照的なのかもしれないけど、割と狭深系だからね。僕広浅系だからさ。
ああそうそんな
あちこち、もうずっとそのポッドキャスト始める前から、まあ、なんとなく気づいてはいましたけど、
ほうほう、
ポッドキャスト内でも言ってますけど、まあ割と秋っぽくて新しい興味の方に結構行くから、僕は変わるんですよ、どんどん、なんか気になることが。平井さんはまあずっと服言ってると思うよ。
そうだっけか。
でだからそのこの何年かはあんこあんこ言ってるし、
そうだね。
なんかこう、ね、新しいなんか入ってこないけどね、あんまね。
いや、いろいろその中での新しいことはね、その結構いろいろね仕入れてますよ。
超浅でいいからさ、超浅でいいから、
超
最近の新しい興味って何かあるの？
最近の新しい興味、あ、でも最近あのよく行くトイレがあってよくお世話になってるトイレがあって、
ああ
そこのトイレットペーパーが、
ああ
めっちゃもっちもちなの。
ああ
本当にあのカラカラカラカラってやるじゃん。
ああ
それが引っ張る感じがもっちもちで、
ああ
気持ちいい。このカラカラカラカラってしてるのが、ああ
もっちもちで、
うん、
気持ちいい。
気持ちいい。
ああ
うん、いや世の中にこんだけこうもちもちなトイレットペーパーがあるんだって思って、
お、
うん、
それちょっと探そう。
え？
なんで嫌そうなんだよ。
何が？
え、だってそんなさ
探そうって、
いやだから、もうね、おそらくそれは普通のトイレットペーパーよりも高いだろうから、それにしろっていうわけじゃないけど、でも別にそんなそこでしか存在しないことなんか絶対ありえないから、多分探せばあるんで、どっかに。
僕はそこで使うからいいなって思って。
え？
別に普段のトイレットペーパーはトイレットペーパーでいいんですよ。
ほ
う、
うん、でもだからもっちもっちで超気持ちいいんでしょ。
うん、でもそこはそこで
いい。え、欲しくならない？いいなって思ったら、
ああ、もちもち堪能したって思ってだから浅い感じの、
いや、つうかその浅深じゃなかった、もうなんか、
え、
そう、なんか、あ、これいいな、欲しいなってなんないんだ。
うん、いいなって思った
じゃあ、
うん、
3月になったんで、
うん、
楽しくやっていきましょうね。
そうね。
さて、今回の三色丼もそろそろエンディングの時間です。番組では皆さんからのご意見、ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は 3月11日日曜日ですね。以上今回のお相手も、
3月に入って春になり始めてきたので春物の服を探しに行こうかな、あんこ大好き声優平井雅之と。
そうだね、春めいてきて気分が少し軽くなったらいい女探しに街へ出ようかな。言って虚しくなるのやめよう。アルビのエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら、
バイバイ。
見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだ。